皆さんこんばんは、カラマストレイン店長の浅香です。だんだん調子が出てきました。カラフトを思い出し始めてきました。第2次鉄道じゃない、カラフト鉄道調査隊3ページ目の、解説をしたいと思います。実はね、この妄想橋へようこそというこのページ、店長的には結構お気に入りで、まあ本当に画像の通り、道路も海もそれから廃線跡も、もう申し分ないんだけども、何よりここでそのこの辺一帯をまあぐるぐると調査をしてみて、今多分日本人の中でカラフトの鉄道の中で一番大きい疑問を持っている一人じゃないかなと、このページを見るたんびにね思うんだよね。つまり日本の中で発行された時刻表のカラフトの路線図はあれには嘘があるという気がしてならない。なんでそれは言えるのっていうと、まあおいおいその話には触れなきゃいけないんだけども、まずこの妄想橋へようこそっていうページのこの画像に出てくる木橋、これは間違いなく日本時代に伸びてった線路、旧線だと思うんだよね。その旧線が途中で新線に切り替わっていったりいろいろあるんだけども、この後に出てくるこの辺切っての一番高い山、トッソ山っていうね、唐突の突、祖先の祖って書いたね、山があって、とても綺麗な本当にとんがった、遠くからも素晴らしくかっこよくね、綺麗に見える山があるんだけど、この海岸線に線路が実はあったんじゃないか、どうもそう思えてならない。証拠の一歩手前までは証拠をつかんでるんだけど、まだそこまでやりきれてないから、そこから先の革新的なことは言えないんだけど、どうも匂いがする。その塗装山っていうところ一帯が山岳地帯だから、非常にね山越えで行くんだけれども、そこを通る路線が今も残ってるわけだよね。だけど当時のその日本の線路の中であそこを越えていくっていうのはね、かなり厳しかった。それとやっぱりその一番こう近道を当時は選んでね、特に海岸線に汽車を走らすっていうのは日本の全国地図を見てもらってもよくわかるけど、基本海岸線を走るっていうのはね、日本の鉄道の作り方だからね。そういうことを考えると匂いがいっぱいするなと。ここのその妄想橋に遭遇したのも、実はそのもう一年前の2014年だけど、いやーなんかもう本当に俺はどの世界にいるのっていうのを感じるぐらいのねところで、1年目はね本当に右も左も分かんないし、もう怖さいっぱいだったから、もうね運転手の隊員 A ももう何かといえばもういいから行きましょう、でもまっすぐスルーになっちゃったんだけど、2回目ばかりはねもういいからとにかく止めて俺は行くぜ、隊員 A はねもう窓閉めて鍵閉めてね車の中でじっとしてたからね、そこには立ち会ってないけど、店長は行っちゃったよね、この先の先端まで歩いてね。でこれはね間違いなく急線だよね。だからその私たちが見れるそのカラフトの鉄道の資料の中では8620、SL でいうところのねぐらいのクラスが走ってるのが見えたり、たまに YouTube かなんかに映ってるのを見た覚えもあるんだけども、開通の時代からするとそれよりもっと前の車両がもっと小さな中途半端な、場合によっては C タンクっていうようなものが走ってたはずなんだよね。そうするとこの路盤でもありかなという気はする。だからこれがその何者なのかっていうのはここを見ただけではわからないんだけど、この東海岸線沿いのその線路をずーっと辿っていくとね、どうもやっぱり変なんだよね。 まあ、この謎については、まあ、あと1回、2回、3回ぐらいね、もっと、いい車に乗ってね、奥地までまた行かないと解明はできないのかもしれないけど、どうもここはね、その匂いがする。そういう場所です。妄想橋と勝手に名前を付けましたけど、多分これはね、行った人は誰もがね、店長と同じように目を細めてね、ないはずの鉄橋をね、小さくね、細くしたね、目の先にね、見ようとするし、見えると思う。だそういうね、場所が、まあ、あれから何十年、80年近く経った今でも残っているっていうのはね、とても素晴らしい。なぜかね、この辺に行くときはね、いっつも天気がいい。行きも帰りもね、2年連続で行きましたけど、本当に恐ろしくらいいい天気に当たったんでね、まあそれもね、だいぶ応援してくれてると思いますけど、まあそういう妄想橋のご紹介です。で、まあこれを2ページじゃない、3ページをずーっと行くと、さっき出たスーパー国道、さっきスーパー林道って言っちゃいましたけど、このスーパー国道も続いてる。で、途中に突然またぐように、それこそ臨鉄の線路みたいのがあったりね、まあ2回目の時は埋められちゃったけどもね、いうのがあったりとかね、本当に謎だらけという、まあ決して飽きることのないね、素晴らしい、景色のところでした。ということで、3ページ目、樺太鉄道調査隊、妄想橋へようこその説明でした。このページはここまでです。ではまたお会いしましょう。さよなら。